We're studying through the Gospel of Luke. If you have your Bibles, please open to Luke chapter 9. We're starting at verse 18 this morning.
はい。では、今、ルカの福音書を学んでいますので、聖書をお持ちの方は、新約聖書、ルカの福音書の、今日は9章の18節から始めていきたいと思います。
And if anyone needs, we have Bibles here.
聖書必要な方は後ろにありますので、ご利用ください。
Now, this is the story of Jesus.It's one of the Gospels.
これは福音書の中の一つで、イエスの生涯について書かれた書物です。
And Jesus has been ministering with his disciples up around the Sea of Galilee.
今、イエスとその弟子たちは、ガリラヤ湖のちょうど北のあたりのその辺の地域で、宣教の働きをされていました。
And many people have been coming to hear Jesus.
多くの人たちがイエスの話を聞こうと集まってきています。
And many people were healed, and many people were delivered from evil spirits.
で、大勢の人が病を癒してもらったり、また悪霊を追い出してもらったりしていました。
Okay, let's begin then. Let's read verses 18 through 22.
では、18節から22節をお読みします。さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。では、あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えて言った。神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。
So Jesus begins by asking his disciples, "Who do the crowds say that I am?"
イエスはここで、弟子たちにこの群衆は私のことを誰だと言っていますかと聞きました。
And then he asks, "Who do you say that I am?"
次に、ではあなた方は私を誰だと言いますか。
And you know, this is perhaps the most important question that anybody will ever face.
この質問は実は、どんな人も直面することになる最も重要な問いかけだと思います。
Who do you say?Jesus is.
あなたはイエスを誰だと言いますか?
You know, each of us, we all come to God on our personal faith and what we believe about Jesus.
私たちはみんなそれぞれ一人一人自分の信仰を持って、その、イエスに、その信仰をイエスに対する個人的な信仰を持って神の前に出ることになります。
I mean, it's not like we do it as a group, you know, as a society, each or as a family. Each of us stands before God personally, just you and God.
それはつまりどういうことかというと、団体で一緒に一緒に神の前に出るとか、家族でみんなで出るとか、そういうことではなくて、一人一人が個人個人で一対一で神の前に出るということです。
And Jesus would ask each person, "Who do you say that I am?"
そして、その時に尋ねられるのがイエスに、あなたは私を誰だと言いますかというふうに尋ねられます。
Now Peter answers. He says, "Christ, the Christ of God."
ペテロはここで、神のキリストですと答えました。
And of course, this was the right answer. Jesus is the Christ.
これは彼の答えは正解です。イエスが、まさにその神のキリストです。
And he says, and then Jesus said, "Don't." Interestingly, he said, "Don't tell anyone."
でも面白いことにイエスはその時に誰にもそのことを話してはいけないと言われました。
Now at this point in his ministry, the crowds actually there were times when they wanted they were looking for.Their idea of Messiah was an earthly king who would lead them from liberation to liberation from the Romans. And at times they were actually trying to make Jesus be this king.
当時のこの群衆の考え方としてはメシアというのは自分たちをこのローマの圧政から救い出してくれる自分たちの王がメシアであるというそういったアイデアがありましたのでなんとかここでイエスをその自分たちの王にしたいと思っていました。
After the feeding of the 5,000, it said in John chapter 6, that the crowds wanted to come, they wanted to force him to be king.
先週学びましたけれども、5,000 人に、まあ、食物を与えたというその出来事の後に、ヨハネの福音書を見ますと、群衆がイエスを王にしようとするために無理やり連れて行こうとしていたということが書かれています。
I mean, that's kind of hard to imagine. How are they going to force anybody to be? How are they going to force Jesus to be king?
そうやって無理やりイエスをこう王にしようとするというのはちょっと想像しがたいことだと思うんですけども。
Well, of course, Jesus is the king.
もちろんイエスは王です。
But he wasn't the king in the way that they thought. They didn't understand. Jesus had yet to go to the cross.
でもそれはこの群衆が考えていたようなその王ではまだなかったということです。イエスはこれからまだその十字架について苦しむというところを通らなければいけません。
And there, Jesus would really give them freedom.
それを通った後にまさに人々に自由をお与えになることができるようになります。
The cross is the center of the gospel. Without the cross, there is no gospel. There is no good news.
それがその十字架というものが福音の中心のメッセージということになります。十字架がなければこの人々に福音を伝えていくことができません。
And so now Jesus talks about the cross. Let's read verses 23 through 27.
ですから、さらにイエスがその十字架について語られます。23節から27節。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追いそして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときにはそのような人のことを恥とします。しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。
Even though Jesus is talking about it, his disciples really don't understand what he's talking about when he's talking about the cross.
ここで、まあ、イエスが弟子たちに一生懸命話をされていますけれども、でも弟子たちはこの彼が十字架について話す内容について理解することはできていませんでした。
And Jesus spoke in what seems to be paradoxes, the things, statements that go against what you believe, what normally people believe.
そしてここでイエスが語られたことというのはちょっと世間が考えているようなもしくは信じているようなこととは矛盾しているような逆説をここで唱えているように聞こえます。
When, you know, he says, whoever desires to save his life, whoever loses his life for my sake will save it.
私のために自分の命を失う者はそれを救うのですと。
I mean, that doesn't seem to be logical.
でもそれはちょっと論理的ではないと思います。
How can you save your life by losing your life? They seem like two different things, the opposites.
どうやったらその命を失うことによって自分の命を得ることができるんでしょうか。なんかちょっと全く二つのことを矛盾したことを言っているようです。
Well, actually, it becomes logical when you understand the true meaning of life.
でも実はこの命というものの本当の意味を理解することによってこの イエスの言われたことというのが筋が通ってくるようになります。
The Bible says before we are born again, we are born into this world actually dead. The Bible says we are dead in our trespasses and sins.
実は聖書は私たちが新しく生まれる前というのは自分の罪かと罪の中に死んでいた状態であるということを言っています。
What that means is we're separated from God.
それはつまり私たちは神から引き離されていたということです。
You know, we may look alive, but we're not.
私たちは、生きているように見えるかもしれませんが、でもそうではありません。
Because there's a separation from God, and God is the source of life.
なぜならば、神と分離されていたからです。そして神こそが命の源の方だからです。
I think of it, you know, kind of like a Christmas tree.You know, the American Christmas trees, we don't, you know, they're cut off at the bottom. And when you get them in November or late November, they look beautiful. You know, it's just, it's so full of life.
ちょっとアメリカのこのクリスマスツリーを思い出します。アメリカではクリスマスツリーというと、生きたモミの木をこう切ります。下を、根元を切って、それをツリーとして、飾るわけですけれども、11月の終わりぐらいから12月のクリスマスの時期は本当に非常に綺麗な木。
I say American because a lot of times in Japan they're in a pot, you know, they're still the roots.
なぜアメリカと強調しているかというと、日本だとそのもみの木が売っていても割とこう根っこが一緒にくっついている状態。
But that doesn't work for my illustration. So.
あるんですけども、それだとちょっと私のこれから説明とする。
You know, you have this tree. It's cut off. You know, and it looks alive, but you know it's not going to be very long. After about 3 or 4 weeks, it's going to die because it's got no roots. It's cut off.
でもそのアメリカでは根を切ってしまうので、切った状態ですと。その木というのはもう長く生きることができません。 3、4 週間経つとだんだんこうしぼんできて枯れていってしまいます。
But we are separated, the Bible said, because of our sins, we're separated from God, and there's no life coming to us.
私たちは聖書によると神から切り離されていた状態ですから、そうするとこの神から来るその命というものがいただけていないわけです。
AndWhat we need more than anything else, what a person needs, is to be born again, to enter into a relationship where there's life coming from God.
ですから、人にとって一番重要なことというのは、実は新たに生まれ変わって、再び神からその命をいただくことができるようになる状態にこう変えられることが。
And this is where the cross comes in.
これ、そのために十字架があるわけです。
Because it says in the Bible that just as Jesus died, we died with him.
聖書が言っています。イエスが十字架で死なれた時に、死なれたように、私たちもまたイエスと一緒にそこで死んだということを教えています。
Because our biggest enemy in coming to God, in trying to get this life is not anything outside of us. The biggest obstacle is inside. It's us. It's the old person.
私たちがこの神のもとに来ようとするのを来ることを妨げる一番の敵というのは、実は外側にあるものではなくて、私たちの内側にあるものです。
And it's a slave to sin. It's like,It's hostile toward God, this old person. And unless it dies, unless we lose our life, we cannot get another one.
それは私たちがその罪の奴隷状態にあるということです。ですから、神に対して敵対している状態、そういったその罪の状態が、あると、それがこう神のもとに来ることを妨げようとするものに。
And this is what, of course, this is what Jesus did on the cross.
ですから、イエスが十字架で死んでくださったわけです。
Romans 6:6 says, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin.
ローマ書の6章の6節には、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、 私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。
Well, the natural man, that is the person we were before Christ, doesn't want to lose his life. It's protecting his life.
私たちのこのキリストに来る前の生まれながらの人といいますか性質というのは自分の命を失いたくはないわけです。失おうとしないでキリストのもとに来たく来ようとしないというそういった性質を持っています。
So the natural man would hear the words of Jesus, unless you lose your life, it's like no way. You know, it's like it makes you tense. No, this is my life. I'm not going to lose my life.
ですからこの生まれながらの人というのはキリストがこのように私のために自分の命を捨てるということを聞くといや私はそんな自分の命を捨てるなんてそんなことは絶対にしたくないと思うわけです。
But the spiritual person that, you know, that wants a new life says, man, I want to lose. I want to give me the new life. I don't want this old life. And you're ready to lose your life.
でも霊的に新しく生まれ変わりたいとそういう願いがある人はそういうことを聞くとあもう私はこの古い自分は早く捨てて新しい命をいただきたいというふうにその耳を傾けることができる。
All right, let's read verses 28 through 36.
28節から36節をお読みします。これらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり御衣は白く光り輝いた。しかも2人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最後について一緒に話していたのである。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。それから二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中からこれは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさいという声がした。この声がした時そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たこのことを一切誰にも話さなかった。
So it says that when Jesus began to pray, he was transfigured before them. In other words, light started shining from him.
ここで、イエスが祈られた時、出た時に、だんだんこうイエスの姿が変わっていきました。そして内側から光を放つような輝く姿に変えられました。
It wasn't a light.You know, coming down. It wasn't like a spotlight shining down on him. It was he himself was emitting light.
上から何かスポットライトのように光が当たったとか照り輝いていたとかそういうことではなくて、イエスご自身が内側から光り輝いてその光を放っていた状態。
And then it said Moses and Elijah appear and they begin to talk with him.
そしてそこにモーセとエリアが現れて、話を始めました。
And you remember, these are Old Testament characters.
このモーセとエリアという人は旧約聖書に登場してくる人物です。
And many people feel Moses represented the law and Elijah represented the prophets.
そして、多くの人たちがこのモーセは律法を表していて、エリアは預言者を表しているというふうに考えています。
And they spoke to, it said they spoke to Jesus about his departure. In other words, they talked to him about what is going to happen in Jerusalem, his death, his resurrection.
で、彼らは、イエスの最後について 話していたとありますけれども、それはつまりこのあとエルサレムで起こる十字架、そして十字架の死と復活のことについて語っていたということです。
And it said the disciples became sleepy.
その時に弟子たちは、この一緒にいた弟子たちは眠くなりました。
Now I find this interesting about Peter. Peter seems to be a good sleeper.
ペテロは面白いなと思うのは、彼は本当によく眠る人だなと思います。
Sometimes I envy him. You know, he can sleep so well.
ちょっとすごくよく眠れるみたいなので羨ましいと思います。
He was sleeping in the Garden of Gethsemane.
彼はゲッセマネの園でも寝てしまっていましたね。
And he slept in the book of Acts. It talks about how he was sleeping in his jail cell on the night before he was to be executed.
また使徒の働きを読みますと、彼は捕らえられて牢に入れられて、もう明日処刑されるかもしれないといったその前の晩に牢の中でもぐっすり眠っていました。
Well, I find this interesting. Now he sees this fantastic vision and he gets sleepy.
で、面白いなと思うんですけども、ここでもですね、彼はもう今素晴らしい情景を目の当たりにしていて、眠くなってしまった。
But then Peter says this kind of strange, it seems a little awkward. Should, you know, he says, he suggests that they build three booths for these.
で、ペテロはここでちょっと不思議なことを言います。3つの幕屋を建てましょうというようなことを。
And Luke adds that Peter said this because he didn't know what to say.
それはなぜそういうことを言ったかというと、何と言っていいか分からなかったからだというふうに。
And I think, you know, we can be kind of hard on Peter. Everybody always laughs at Peter because he's always speaking up.
で、ここを見るとですね、多くの人たちが、ペテロは変な人だ。なんでこんなこと変なことを言ったんだと、笑う人もたくさんいると思います。
But you know, what would you say?
でもじゃあ。皆さんがここにいたら何を言うでしょうか。
What would I say? You know, Elijah and Moses appear.
エリアとモーセを目の前にして。
You know, you could probably start talking like, well, yeah, I read a lot of your books. You know, I like Genesis. Well, Exodus is good too. And you could.
もうモーセに対してもですね、私あなたの書いた本たくさん読みましたよ、好きですよ。創世記ですね。出エジプト記もいいけど、創世記素晴らしいですね。
You know, when you prayed for that fire to come down, Elijah did.To come down from heaven. Did you ever have any doubt that maybe it wouldn't come?
エリアさん、あなたが自分を捕らえようとした兵隊の兵士の上に火を呼び起こそうとした時、ちょっともしかしたらこの火が下らないかもしれないって、祈っても聞かれないかもしれないって疑ったことはなかったんですか？
Well, anyway, while Peter is speaking, a cloud envelops him, and the cloud represents the presence of God.
とにかくですね、ここで、ペテロがそうやって話をしているときに雲が彼らを覆いました。
And then the voice, God spoke from the cloud and said, "This is my beloved son. Hear him."
そしてその雲の間から天から神の声が聞こえて、これは私の愛する子、彼に聞けという声が聞こえました。
Later on, Peter would write about this in 2 Peter, chapter 1, verse 16.
後にペテロは、この時のことを第二ペテロの手紙の中で語っています。1章の16節です。
And he said, we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty.
第二ペテロの1章の16節、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。
And then he goes on to describe what happened there on the mountain.
そして、その後にその山で何が起きたかということを、その手紙で書いています。
Well, here, step by step, the disciples are coming to realize that Jesus, coming to realize just who Jesus is as they go through each of these experiences with him.
弟子たちは、本当に一歩一歩ですけれども、このような経験を少しずつ重ねることによって、イエスがどういう方であるかということを理解するようになっていきました。
And the voice from heaven really told them to focus on Jesus.
そしてこの天から聞こえた声が、彼らに対してこの注意をイエスに向けさせるようにしました。
You know, it could be that when Peter suggested building three booths for one for Moses, one for Elijah, one for Jesus, that he was kind of putting them on the same level.
ペテロがこの3つの幕屋を1つはエリアのため1つはモーセのため1つはイエスのため3つの幕屋を建てるって言った時に、そういうことで実は3人を同じレベルに置いてしまうということをしていました。
But what God is saying, it's Jesus. You know, focus. This is my beloved son. Hear him.
けれども実は一番重要なのはイエスであって、この天の声はこの彼に聞きなさいということを言われました。
All right, let's read 36 to 42.
37?
37? Okay, 37, I'm sorry.
あれ ?36 だっけ。
To get my glasses out.
37.
37, yes.
はい。37節から42節を読みします。次の日一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んで言った。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください、霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ、かき裂いてなかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が近づいてくる間にも、悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱ってその子を癒し父親に渡された。
So there's such a contrast between what just happened up in the mountain. You know, Jesus is transfigured, and then they go down in the valley, and it's just like the mood is completely different. The disciples down there, they're unable to cast out this demon.
ここで山の上で、イエスの姿が栄光の姿に変わった、そういった、ことが起こっていた一方で、山の下では弟子たちが、悪霊を追い出すことができないでいた、この2つの状況は本当に 対照的な状況だったと思います。
And this man, this was his only son, and he's possessed by a demon.
で、ここに出てきた人の一人息子、たった一人の息子が、悪霊に取り憑かれていました。
And it's hurting him.
そのことが本当に、そして悪霊に取り憑かれて、悪霊によって傷つけられていました。
That's one of the hardest things, you know, is to see somebody getting hurt by the devil.
これは本当に肌から見ていると非常に苦しいことだと思います。誰かが悪魔によってその人自身が傷ついてしまっている姿。
And you know, we see it all around us.
でも私たちは実はそれを、そういった姿を周りにたくさん見ると思います。
And you know, I remember coming into this convenience store and just looking at the clerk. She I could just see where she'd cut herself so many times.
私はちょっとこうコンビニに寄った時に、ある女性がですね、女性の腕のところにたくさんリストカットっていうんですかね、の跡がある女性がいて、それを見ました。
You know, that's the devil is like that. He wants to hurt people, and he causes people, and he hurts them directly or causes them to hurt themselves.
悪魔というのはそういうものです。人を何とか傷つけようとします。人を自分で自分自身を傷つけようとさせるのが悪魔です。
Well, anyway, Jesus, remember, he had given the disciples the power, the authority to cast out, but they weren't able to cast out this demon.
この話に戻りますけれども、イエスは弟子たちに悪霊を追い出すその権威というものを授けていましたけれども、でも弟子たちはここでこの悪霊を追い出すことができませんでした。
But Jesus was able to do it, no problem.
イエスにとっては不可能なことはありませんでした。
Okay, let's go 43 through 45.
43節から45節。 人々は皆神のご意向に驚嘆した。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。
So even though Jesus is trying to make his disciples understand what's going to be happening in Jerusalem, they can't really grasp it.
イエスが弟子たちにこの後エルサレムでどういうことが起こるかということを理解させようと話をしていたわけですけれども、でも弟子たちにはそれがなかなか理解することができませんでした。
Because in their eyes, Jesus is a powerful person. I mean, he's able to calm the ocean. They've seen him calm the ocean. They've seen him multiply the loaves of bread and the fish and cast out demons and heal people. It's like nothing he can't do.
なぜならば弟子たちからしてみると、イエスというのはもう本当に力強い方で、嵐も沈めることができるし、この5つのパンと2匹の魚をもう何倍にも増やすことができるし、また病の人を癒したり悪霊を追い出したり、もう何でもできる本当に力のある方のように思えたからです。
And they couldn't imagine that anyone would take him by force, that would abuse him. They couldn't even fathom that.
ですから、このような力ある方が誰かによって捕らえられて連れてかれて、そしてひどい目に遭わされるというようなことは弟子たちにはとても想像ができませんでした。
And even die on the cross? I mean, it just their idea of who Jesus was, it didn't match at all.
そしてさらにその方が十字架で死ぬということは、もう彼らの中ではもうとても自分たちの抱いているイエスの姿とは重なる部分が全くありませんでした。
But later on, it said after he was resurrected, at the end in chapter 24 in Luke, it talks about how the disciples remembered. All of a sudden, they recalled to mind these things that he had said.
けれども、後にですね、ルカも書いています。24章のところで書いていますけれども、イエスが蘇られた後に、ああ、あの頃こういうことを語っておられたなということを思い出したということを書いています。
And then they understood, they began to see, oh, this is God's plan. The cross is God's plan.
そして、やっとその時に弟子たちは、あ、これが神のご計画だったんだということを理解するようになりました。
Let's read verses 46-48. 46節から48節
を見します。さて、弟子たちの間に、自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り、自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。
So here the disciples are arguing with each other over who is the greatest.
弟子たちはここで誰が一番偉いかという議論をしていました。
Again, the Jesus' words about his death are kind of going over their heads.
イエスがご自身の死について語っておられたのにもかかわらず、そのことはもうとうに彼らの頭から取り抜けているわけです。
They're still thinking Jesus is going to be like an earthly king. This is the Messiah. He's going to set up his kingdom, and they're wondering, what's my place? You know, I'm close. I'm in the inner circle. And who's going to get a better position in this kingdom when the kingdom is set up?
彼らの考えではまだイエスはこの地上での王になられる方であるというふうに考えていて、このイエスの国が立った時には自分たちはこんなに近くにいるんだから、じゃあ自分たちの立ち位置というのはどこになるんだろうか、誰が一番偉くなってそのそばにいることができるのかという、そういったことに思いが出ました。
Jesus begins to show that the philosophy of the kingdom of God is completely different than the philosophy of the kingdom of the kingdoms of this world.
でも、実は、この世の王国というものと、それから神の王国というものが、全く違うというものを、イエスはここで教えようとされます。
And he takes a little child and he puts a child there in front of them.
そして、彼らの前に、子供を、小さな子供を連れてきます。
In that culture, children were seen to be, you know, kind of the least.
で、当時の文化では、子供たちというのは、本当に、あまり重要ではないといいますか、小さな弱いものという立場でした。
Well, actually, we see in that, who is the greatest? Jesus is the greatest.
実際、じゃあ実は誰が一番偉いのか、偉大なのかといったら、それは当然イエスです。
And Jesus came as a servant.
そしてそのイエスはしもべとしてこの地に来られました。
I mean, just think of Jesus and the example that he gave. Jesus is God.
イエスが私たちに示してくださったこの模範をちょっと考えてみたいと思いますが、イエスという方は、この方は神です。
Imagine, he...It tells us in this Bible that Jesus created the world.
聖書ではイエスがこの世界を作られたというふうに教えています。
And here he is coming down as a human, and it's like he humbles himself in order to live in a body like we have, and be subject to the same weaknesses that we have.
その神である方が私たちと同じような肉体をとって、本当にその神という立場をお捨てになって、人間のこの同じような肉体を持って、本当にへりくだって、同じようなものとしてこの地上に来てくださいました。
And when you see Jesus went out to common people, he didn't try, you know, just go to the important people or, you know, show up at in Jerusalem and try to, you know, use influence and to become.You know, with the high priest or anything, he went out among the common people.
そしてイエスがこの地上に来られて何をしたかというと、本当にエルサレムに行って、偉い人たち、祭司長とか偉い、地位の高い人たちのそばに、行ったわけではなくて、もう本当に普通の、人々の中に入っていかれました。
And if Paul says in Philippians in chapter 2,Verses 6 and 7, he says, he encourages us to, first of all, look at the example of Jesus and to imitate that, to be like that.
そして、パウロもですね、このピリピの手紙の2章の6節の7節、6節7節と言っていますけれども、イエスの姿を模範としなさいということを進めています。
And he said, he was talking about the attitude of Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men.
ピリピ人への手紙の2章の6節7節、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。
Now, if Jesus has this attitude, how much more should we have it?
イエスがこのような態度を持っておられたということは、では私たちはなおさらどういう態度を持つべきでしょうか。
And you know the attitude that the disciples have here, who's the greatest? That's something that has always plagued the church throughout its history.
でこの弟子たちが持っていたような態度、誰が一番偉いかといったような、そういったことを気にしている、そういう態度というのは、実はこの長い歴史を通して教会を悩ませてきたものです。
It's part of our old man, the old person before we were to Christ that thinks like the world.
これは私たちの古い自分、キリストにつく前の古い自分たちの、考え方、この世的な考え方です。
And the need to prove your importance is rooted in insecurity. It's rooted in the old man.
そして、この自分が重要なものであるということを証明しようとする。そういった姿というのは、実は本当にその根底には不安というものがあって、これがこの世の、まあ、あり方というか考え方です。
And I believe it still grieves Jesus, just like it did back then. You know, it's this attitude, isn't it? It's just not, it's like, it's something that we should get over.
そういった態度というのは、当時弟子たちに対してイエスがそれを悲しまれていたように、同じように今日でもそういった態度に対して悲しまれますし、私たちはそれを取り除いていく必要があります。
All right, let's read 49 and 50.
49節から50節。ヨハネが答えて言った。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。
Now it seems like John is trying to change the subject here.
ここでヨハネはどうも話題をちょっと変えようとしているように見えます。
You know, he said, well, we saw, you know, we saw this guy trying to cast out demons.
この人たちがなんか悪霊を追い出そうとしてたんですよ。
And maybe he was bothered because remember Jesus had given the 12, at first he had given the 12 authority to cast out demons, and maybe he felt like this is our job, you know, this is our place. What's this guy think he's doing?
おそらくヨハネはこの悪霊を出している人に対してちょっと何かイライラしたものを感じていたんだと思います。イエスは最初12人の弟子たちに悪霊を追い出す力というものを授けられました。ですから、これは自分たちのやることなんだ、自分たちの仕事なんだという自負があったかもしれません。
And Jesus said, "No, go ahead, let him do it."
でもそれに対してイエスは、放っておきなさいと、そうさせておきなさいということを言われます。
Who's not against us is on our side.
私たちに逆らわないものは私たちの味方なんだと言われました。
And again, this seems like John is thinking about this. Who is the greatest? Who can...You know, he's kind of thinking of who's here and who's there.
ここでもヨハネはどうも誰が偉いかとか誰が誰の上になるかとかそういったことを実は考えていたんじゃないかと思います。
And, you know, we should really be able to rejoice as we watch what other people do for God's kingdom and rejoice that His kingdom is being.Blessed that his kingdom is being used, exalted.
私たちは他の人が何かこの神の働きのた神の国のために働いている姿を見たときには本来は喜ぶべきだと思います。なぜならばそれによって神の国がこう立て上げられていくわけですから、それは喜ばしいことのはずです。
But unfortunately, you know, sometimes even as Christians we find it hard to do itAnd because it's the same old insecurity.
でも残念ながらクリスチャンの中にもなかなかそれが喜ぶことができない人たちがいます。でもそれは結局はその古い自分の内側にあるその不安というものがあるからだと思います。
Because it almost feels like a threat if God uses them, and somehow that's a threat to me and my relationship. And that's not true.
なぜならば他の人が何かを用いられている姿を見るとそれによってちょっとこう脅威を感じてしまうからですね。でも それは実は真理ではありません。
And I think, you know, one of the things that comes back to that very, very basic thing, and that is that I am loved and accepted by God, and I have to just we have to believe that.
私たちはそういう時に本当にこの信仰の基本的な部分、基礎に戻る必要があります。基礎に戻って私は神に愛されている、神に受け入れられているというその事実にもう一度立ち返る必要があります。
But you know, because insecurity and a little bit of doubt, a lot of people are looking, and in many things they look into what they do for God, because they're always looking for evidence that God loves me, that God accepts me.
でも何かこう不安があったり、もしくはちょっと疑いがあると、こう人のその神に対する働きというものにどうしても意識がいってしまいます。それはなぜかというと、その結局働いた結果というものが神からの愛の証明になるんじゃないかという考え方がそこにあるからです。
Okay, let's read, we're going to finish up here, 51 through 56.
51節から56節にします。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に入った。
And this starts a new section in the book, actually.
ここから実は新しい、区切りに、新たな区切りに入っていきます。
Because now Jesus is, begins this kind of long, steady journey to Jerusalem.
ここから実はイエスはエルサレムまでのその長い最後の旅が始まっていくからです。
They've been up north, you know, around the Galilee region. That's where most of the, what's taken place has taken place.
この時まだ彼らは、ガリラヤ湖の北の方の地域にいました。
In order to get from there to Jerusalem, which is down here, they have to go, either they have to go around Samaria, which is Samaria was right between. They either have to go around Samaria, take a long way around, or try to go straight through it.They had to go through Samaria to get to Jerusalem.
で、そのガリラヤ湖の北の方とエルサレム、北の方からエルサレムまで行くには、間にサマリアという町があります。ですから、サマリアを通り抜けるか、もしくはそこを避けて迂回するか、それはかなり遠回りになるわけですけれども、どちらかしかありません。
But the Samaritans...didn't like the Jews. The Jews and Samaritans didn't like each other.
でもサマリア人はユダヤ人を嫌っていました。ユダヤ人とサマリア人はお互いにあまりいい感情を持っていなかったわけです。
And this time they wouldn't let Jesus come through.
ですから、この時もイエスがサマリアの町を通ることを彼らを拒みました。
And then James and his brother John said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did?
するとそれに対してヤコブとヨハネが、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうかと。で、ちょっと、新改訳ですと注釈が下にあると思うんですけれども、エリアが行ったようにという。
And it's a reference to when Elijah called in 2 Kings chapter 1, Elijah called down fire on the soldiers that were trying to arrest him.
それは第二列王記の一章に書かれてあるエリアが、彼を捕らえに来た兵士のために、兵士を滅ぼすために、火を呼び起こしたという、その箇所をここで。
Well, Jesus rebukes them. He said, "This is not the right attitude."
でもイエスはそれを戒められました。それは正しい態度ではない。
And Jesus said, "This is not my attitude. The Son of Man, I came to save people, not to destroy them."
イエスは、それは私の態度ではないということを言われています。私は彼らを滅ぼすためではなくて救うために来たのだということを言われます。
Now in the Gospel of Mark, Mark tells us that Jesus gave these guys nicknames. He called them sons of thunder, which is probably a reference to this kind of fiery temper.
で、マルコの福音書を見ますと、実はイエスはこのヤコブとヨハネのことを雷の子というあだ名をつけたことがわかります。おそらく彼らは本当に激しい気性を持っていた。
You know, when I read this section of the book, it seems to me like John is having a bad day, or you know, it's like he's among them when they're arguing about who the greatest is, and you know, his attitudes are being revealed. They're not like Jesus.
で、ここをこうずっと読んできますと、もしかしたらヨハネはちょっとこの時、この日はあまり、気分が良くなかったのかもしれませんけれども、誰が一番偉いのかということを考えていたり、またここでもイエスに戒められてしまって、
ちょ
っとイエスとは全く違う態度を彼が持っているということが明らかになっています
。 And it seems like every time he speaks up, his attitudes are, it's being revealed. His attitude is not like Jesus.
彼がヨハネが話をするたびにまるでイエスとは本当に違うんだということが明らかになっていくようでした。
And really, being as close as he was to Jesus really revealed how unlike Jesus he was.
ですから彼がイエスのそばにいればいるほど、ヨハネのそのいかにイエスとは似ても似つかないものを自分かということを見せられるような。
And I wonder if he was ever thought, well, man, you know, every time he speaks up, he gets rebuked. Maybe, well, I'll just stay away. I'll keep my distance.
もう何か言うたびにこう怒られてしまうと、まあ、分かった、じゃあもうちょっと黙って遠ざかっていようと思ってしまうかもしれません。
But he didn't. John was close to Jesus.
でもヨハネはそうではありませんでした。彼は本当にイエスのそばにいました。
And I find his life interesting.
で彼の人生を見ていると本当に興味深いなと思います。
He, of all the disciples, he was one of the younger ones.You know, of these 12 that were with Jesus. But of all of them, he lived the longest. He lived until the Lord kept him on earth until he was a very old man.
ヨハネは他の弟子たちと比べるとこの当時若かったわけですけれども、でも実は十二弟子の中で一番長生きをした人でした。イエスが本当に主はヨハネを本当に長くこの地上に置いておかれました。
And something happened as he walked with Jesus all of those years, walked closely with Jesus, he changed.
そしてこの何年間かイエスと共に本当に近いところで共に過ごしていくことによって彼の人生というものが変えられていきました。
By the time he died, John was known as the apostle of love.
そしてヨハネが亡くなるときには彼は本当に愛の使徒として知られているような人になっていました。
The most powerful verses on love were written by John. If you read through 1 John or the Gospel of John, especially, it's all about love.
本当に愛についてたくさんのことをヨハネは書きました。特に第一ヨハネの手紙を見ますと、もう愛のことで溢れています。
You know, God is love, John wrote. We love because he first loved us. Those are all John's words.
神は愛ですとか、初めに神が私たちを愛されたとか、そういったことはすべてヨハネが書いています。
And we see he was not always that way.
でも、ここでわかるように、ヨハネという人は昔からそういう人だったわけではありません。
He was a guy that wanted to call down fire.
もう本当にこの火を呼び下しましょうかというようなそういった気性の人でした。
But he learned to love because he stayed close to Jesus.
でも彼はイエスと共に近くを歩んだので、その愛するということを学んだ人。
And he was loved by Jesus.
そしてまたイエスに愛された。ものでもあります。
He came to talk to about himself as the one who Jesus loved.
ヨハネは自分のことをイエスの愛された弟子というふうに呼んでいます。
And I think there's a lesson here for us.
で、ここに私たちも学べることがあると思います。
Because when you get close to Jesus, when you try, you think, okay, I'm going to follow the Lord, and you know, we do our best, we try to draw close to Him. But sometimes what happens, we realize how unlike Jesus we are.
私たちはじゃあよしこれからイエスに従って生きていこうと決心してイエスの近くを歩んでいこうとするときに近くに行けば行くほど自分がいかにイエスとは似ても似つかないものであるかということが明らかになっていきます。
We find out that our attitudes are not like his attitudes. He doesn't think like us.
私たちの態度というものは全然このイエスの持っておられる態度とは違う。イエスが考えられるようには私たちは考えることができない。
And as we discover that, it's so important. Don't withdraw. Don't say, you know, well, that, you know, I'm just a failure, and well, or you know, you don't like to be shown, you know, things, and keep your distance. Don't keep your distance. Stay close to Jesus.
でもそういった時に、イエスから離れてしまわないようにしてください。ああ、もう自分は全然ダメな人間だから、もう離れていようということではなくて、むしろイエスに近づいてください。
Don't be discouraged and pull away.
がっかりして離れていってしまうことがないように。
I mean, you are the one whom he loves.
なぜならば、あなたはイエスに愛されているものだからです。
And he is as patient with you as he was with John.
そしてイエスはヨハネに対して本当に忍耐を持っておられたように、あなたに対しても忍耐深い方です。
And so let him show him, let him show you how much he loves you, and let him, and let him just change you, and I'm speaking to myself too, that we would be able to love other people.
ですから、どうか主に、あなたに対する主の愛をもっと見せてもらってください。そして私たちを変えてもらってください。これは私自身のことも含めて言ってるわけですけれども、私たちを変えていただいて、本当に主の愛で私たちも人を愛すことができるようにしていていただきたいと思います。
I have to say, I get a lot of hope from John's life.
私は本当にヨハネの人生からたくさん希望をいただきます。
You know, to be honest, I can be a son of thunder.
私は正直に言うと本当に雷の子と呼ばれても呼ばれてもおかしくないような時もあります。
But I know that Jesus loves me.
でも私はイエスが私を愛しておられるということを知っています。ヨハネを愛しておられたように、同じように私のことを愛してくださっているし、同じように私に対して忍耐を持っていてくださることを知っています。
And I know he's changing me.
そして私のことを今も変えてくださっているということを知っています。
Maybe not as fast as others would like him to, but you know.
もっと本当はもっと早くこう変化が現れてくればいいのかもしれませんけれども、
man, you know,
もっともっと本当に年を取っていかないと、
anyway.
ダメなのかもしれませんけれども、
and I'm hoping you too that you're encouraged as we look at the example of John and the relationship that he had with Jesus.
皆さんも本当に同じようにこのヨハネの人生を見て、そこからたくさんの希望をが得られるといいなと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we are so thankful that you are committed to us.
主よ、あなたが本当に私たちに対してあなた自身を捧げてくださっていることをありがとうございます。
We know how the disciples, why they could have said who's the greatest or why they could have called down fire, because we struggle with those things too.
弟子たちが自分たちの中で誰が一番偉いかとか、天から火を呼び起こしてこの町を滅ぼそうとか、そういったことを言っていましたけれども、私たちもそういった部分を持っていますから、よく理解することができます。
But Lord, we believe that you love us and you're committed to us.
でも主よ、あなたは私たちを愛してくださっています。
And we want toJust allow you to work in our hearts. Show us where our attitudes are wrong.
ですからどうか私たちのうちに働いてくださって、私たちの内側に間違っている部分があったら、それを示してください。
And change us, Lord.
そして私たちをどうぞ変えてください。
Because you are the potter, we are the clay.
あなたが陶器師であり、私たちは土です。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。